このテープでは、県政だより33高知2017年1月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、まもなく開幕、四国高知幕末維新博、高知市の高知城、復習2ページ、尾崎正直高知県知事年頭所感、ピックアップ1、3ページ。IoT の活用で課題解決に挑戦。ピックアップ2、4ページ。高知出会いサポートセンター開設1周年。連載コーナー、高知家の輝くスター5ページ。ウィルチェアラグビー日本代表キャプテン、池幸信選手。情報広場6ページ。講座その1、水害、土砂災害への備え。その2、近隣分野の6次産業化。その3、もっと知ろう乳がんのこと。相談その1、高知県高齢者総合相談センターと障害者相談室。その2、若者進路相談会。催しその1、総霊祭り2017。その2、高知企業サロン。その3、人権啓発研修。その4、生物多様性高知戦略フォーラム。その5、高知の野菜、果物、花フェスタ。その6、土佐のお魚祭り。その7、1月の高知競馬。募集その1、土佐育英協会の小学生と入居者。その2、農地を貸したい方。その3、管理型産業廃棄物、最終処分のあり方に関するご意見。その4、公立学校の臨時教員。お知らせその1、高知県職員退職予定者の人材情報提供。その2、医師、歯科医師、薬剤師の届け出。その3、産業技術功労者表彰と文化環境功労者表彰。その4、高知県議会から新年のご挨拶。試験その1、県立高知中村高等技術学校の入学試験。その2、見物取扱者の試験。その3、測量士と測量士補の試験。県立施設のご案内7ページ。牧野植物園その1、草花を描く教室。その2、ふれあい植物観察会。衛生天文学習館。天体観測学習会。野市動物公園その1、写生コンテストの作品展。その2、動物たちに恵方巻きのプレゼント。坂本龍馬記念館。収蔵資料などの展示会。美術館その1、冬の定期上映会、キーノ・ビスコンティの作品。その2、高知の戦後美術の展示会。その3、高橋コレクション。文学館その1、作家とペットの素敵な関係の企画展。その2、先生と迷い猫の映画上映会。歴史民俗資料館その1、お正月の企画展、歴民のお正月。その2、干支の玩具、鳥のコーナー展。高知県推計人口8ページ、33高知の発行や問い合わせ9ページ。以上が目次です。1月号の表紙は高知市の高知城です。高知県では2017年3月から2年間にわたり、県内23の会場を中心に、四国高知幕末維新博を開催します。その会場の一つが、国の重要文化財の高知城です。1603年、慶長8年の本丸と二の丸完成後は、一度焼失するも、1753年、宝暦3年までに再建され、現在まで創建当時の姿を残しています。また、現存12天守の一つに数えられます。表紙では澄み切った青空の下、朝の日差しに照らされた高知城の様子を紹介しています。以上で表紙を終わります。
高知県知事の尾崎正直です。
謹賀新年、
高知県の皆様、明けましておめでとうございます。皆様のご健勝、ご多幸を心よりお祈り申し上げます。高知県では第3期産業振興計画に基づき、地産外消を進め、拡大再生産の好循環につなげることを目指して全力で取り組みを進めています。昨年は統計史上初めて年間を通して有効求人倍率が1倍を超えるなど、一定の手応えも感じられたところです。しかし、まだまだ挑戦は続きます。海外への地産外消を加速させたり、地域の一次産業クラスターの展開を本格化させたりと、本年も全力投球です。持てる強みを生かす。県外や海外で地産外消のセールス活動を行うために、地域間競争の激しさが増していることを痛感します。例えば、移住についても、今や首都圏近郊の県までが熱心に取り組むようになっています。改めて、すき焼き場ではなく、高知がナンバーワン、オンリーワンと言えるような、自ら持てる強みを生かしきらねば、この競争には勝てないと感じます。高知の持てる強みとは何か。戦後の高度成長期において、他県に比べて重化学工業化が遅れた本県にとって、だからこそ残った自然由来の産業、すなわち一次産業由来の産業群こそがそれだと私は思っています。実際、園芸農業の生産性は全国1位、森林率も全国1位、そして川や海の恵みは豊かで、結果、高知の食はアンケート調査でもたびたび全国1位となります。確かに土地は狭く、山は急峻で高齢化も進んでいます。だからこそ官民共同で先端技術も生かして、生産性と付加価値を向上させ、対外的なセールス活動も一緒に行おう。これによって、一次産業とそれ由来の加工やものづくりなどの二次産業や、自然を生かした観光などの三次産業の地産外消を進めよう。これが高知県産業振興計画の目指してきたところです。新たな挑戦を。合わせて、新たな高知の強みを作ることにも力を注いできました。災害が多いからこそ蓄積されてきたノウハウを生かして、防災関連産業の育成に取り組んでいます。昨年、アジア各国を訪れた際には、高知のノウハウは世界に通用するとの確かな感触を得ました。よさこいの世界ネットワーク化にも取り組む中で、よさこいに見られる創造性をもってすれば、必ずやコンテンツ産業は高知で花を咲かせるとの意を強くしています。さらに、第3期計画では、IoT や AI といった新分野でも具体的な挑戦を始め、そして企業を応援する取り組みも本格化させました。そして時代の最先端へ。コンテンツや IoT 関連産業の育成といった取り組みは、決して都会の専売特許ではなく、田舎の様々な不利不便を克服する手段ではあります。その力を一次産業などの生産性向上、中産間の暮らしの向上、防災などに生かす。そしてそこで得たノウハウを産業化し、今後高知に続いて過疎化、高齢化が進む他の地域に対する地産外消につなげる。持てる強みと新たな挑戦を掛け合わせる中で、このような時代の最先端を切り開く大きな流れを高知に根付かせることができるはずだ。念頭における私の願いであり、確信でもあります。本年も県政府を目指して全力で頑張ります。県民の皆様からのご指導ご鞭撻を心よりお願い申し上げます。
以上について詳しいことは県庁秘書課電話 088-823-9151、 ファックス 088-824-7745 までお問い合わせください。記事のページのアドレスは http://www.prefkochi.lg.jp/chiji/ です。以上で尾崎正直高知県知事年頭所感のページを終わります。
次はピックアップその1です。IoT の活用で課題解決に挑戦。全国に先駆けて高齢化と人口減少が進行している高知県では、各産業分野で担い手不足が課題となっており、今後引き続き産業の振興を図るためには、一人当たりの 生産性を高めることが重要です。このため県では IoT や AI と呼ばれる人工知能などの先端技術を活用することで本県の課題解決を図る取り組みを進めるとともに、この分野での新たなビジネスにチャレンジされる方を応援していきます。なお、IoT とは、I、インターネット、O、OF、T、Things の頭文字で、もののインターネットのことです。自動車や家電など、パソコン類以外のものをインターネットに接続することで、ものをインターネットに接続し、センサーを介してデータを集めるとともに、そのデータを解析し、最適な手段を選択することによって、生活を豊かにしたり、仕事を効率化したりする仕組みです。それではまず、昨年7月に設立された高知県 IoT 推進ラボについてご紹介します。県では昨年7月に、企業や大学などで構成する高知県 IoT 推進ラボを設立し、IoT 技術による各産業の生産性や付加価値の向上を目指した取り組みを進めています。IoT 推進ラボでは、セミナーや会員同士の意見交換を行うほか、専門家とともに農林水産業の現場を訪問し、IoT 技術の導入により、課題の解決ができるテーマを調査していきます。今後、テーマごとにプロジェクトチームを立ち上げ、課題解決を目指していきます。次に、高知県が取り組んでいる IoT 技術を活用した高知版 IoT のモデルケースを3つご紹介します。その1、鳥獣被害対策。罠にセンサーをつけ、野生鳥獣の捕獲情報を遠隔から確認できるようにすることで、捕獲を効率化。その2、ものづくり工場の改善。センサーにより、製造ラインの稼働状況のデータを蓄積、分析することで、製造ラインを改善し、生産性を向上。その3、農業の収量アップ。IoT 技術の専門家に農業の現場に入ってもらい、各種データを分析して、より良い生産方法を実現。今後、プロジェクトにより開発される IoT 技術やノウハウを蓄積することで、高知県ならではの IoT ビジネスモデルの確立を目指すとともに、地産外消にもつなげていきます。最後に、施設園芸における IoT 導入の事例を紹介します。まず、ハウス内の温度や湿度、光量、炭酸ガス濃度などを計測し、データの収集をします。次に、ベテラン農家の方の経験や勘などのノウハウを分析し、データ化していきます。そして、計測したデータをもとに AI と呼ばれる人工知能が最適な作業内容を指示します。以上のことにより、自動装置による最適な量の肥料の散布や水やりを自動化するなど、作業の軽減補助につなげていきます。県では、施設園芸の事例のように IoT を導入することにより、一人当たりの生産性を向上し、熟練の技を継承、若者の就業を促進していきます。以上について詳しいことは、県庁工業振興課電話 088-823-9724 までお問い合わせください。ホームページは、www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/ 150501です。高知県 IoT 推進ラボでは、IoT 研究会会員を募集しています。ぜひ高知県 IoT 推進ラボで検索してください。以上でピックアップその1を終わります。次はピックアップその2です。高知出会いサポートセンター開設1周年。県では昨年1月、高知駅前に高知出会いサポートセンターを開設し、4月から会員制のお引き合わせシステム、高知で恋しよマッチングをスタートしました。また7月には安芸市と四万十市にもセンターを開設し、多くの方にご利用いただいております。昨年11月末時点で会員数は700名、そのうち270組のお引き合わせが成立し、3組がご成婚されるなど、徐々にマッチングの効果も出始めています。会員登録からお引き合わせまで、センターのスタッフやボランティアがサポートいたしますので、安心してご利用いただけます。高知で恋しよマッチングで、素敵な出会いを見つけてみませんか？詳しくは、高知で恋しよマッチングサイト。http://www.koisHIYO.PREF.KOCHI.LG.JP/MATCHING/です。最後にご成婚された方からのメッセージをご紹介します。サポーターやスタッフの方々の温かい支援もあって、最高に素敵な方と出会うことができました。迷っている方にはおすすめしたいです。以上について詳しいことは、次のそれぞれのセンターまでお問い合わせください。高知市のセンターは、住所、高知市駅前町、5-5 大同生命高知ビル1階、電話088-821-8081。四万十市のセンターは、住所四万十市中村古商町46、中村商工会館2階、公益社団法人旗法人会内、電話0880-34-8171。安芸市のセンターは、住所、安芸市本町3丁目 11-5、安芸商工会館1階、公益社団法人、安芸法人会内、電話0887-379191までお問い合わせください。以上でピックアップを終わります。
次は連載コーナー、高知家の輝くスターです。このコーナーでは、高知家を元気にしているスターの方をご紹介しています。今回ご紹介するのは、高知県出身で、昨年のリオデジャネイロパラリンピックのウィルチェアラグビーにおいて、日本初の銅メダルに輝き、チームのキャプテンを務めた池幸信さんです。絶対メダルを取ると決意して、ウィルチェアラグビーに挑戦。パラリンピックの公式競技の中で、唯一車椅子での激しいタックルが認められているウィルチェアラグビー。池さんがこのスポーツに魅せられたのは、2012年のロンドンパラリンピック大会。この競技でメダルを取りたいと決意したら即行動で、高知県代表チームの練習に参加してから半年後には、日本代表の強化指定選手になっていました。障害があることを感じさせない全力でのぶつかり合いと、障害の重い選手にも輝ける場所や役割があることがこの競技の魅力と語る池さん。日頃のトレーニングにおいても、ウ ウィークポイントを克服し、いかにパフォーマンスを上げられるかを常に考え、体づくりに取り組んでいるそうです。リオデジャネイロパラリンピックを翌年に控えた2015年、池さんは日本代表チームのキャプテン就任を打診されます。その責任の重さに引き受けるべきか悩んだそうですが、やりたくないからやらない、やったことがないものから逃げるのは自分のモットーに反する、との思いで就任を決意。自分に何ができ、自分が選ばれた理由を考え、仲間と話すことから始めた、と学ぶことの多い日々だったそうです。さらに同じ年に開催されたアジア・オセアニア選手権では、ロンドンで金メダルを取ったオーストラリアを破り、優勝するという快挙を成し遂げました。この勝利は大きな自信につながったことに加えて、パラリンピックに向けて気を引き締めたそうです。そして迎えたパラリンピック、国民の皆さんの期待を感じ、モチベーションの維持に気をつけました。そしてプレッシャーに押しつぶされず、試合では持っているものを最高のレベルで集結させることができました。と、悲願の銅メダル獲得に貢献されました。次の目標は東京パラリンピック。世界のレベルも上がり、新たな自分を作り出さないと通用しないだろうとプレッシャーは感じていましたが、さらに成長し続けられるよう挑戦していきたいです。という池さんの言葉から、日本代表チームのさらなる成長が期待されます。これからも高知県の元気の源になれる選手でありたい。そして県民の皆さんの中からも、諦めずに突き進むエネルギーを持った人たちが出てきて、高知県を盛り上げていってほしいですね。と素敵なメッセージを送ってくれました。なお、県では池選手の功績に対して、昨年10月26日に高知県スポーツ特別栄誉賞を贈呈しました。以上で高知県の輝くスターのコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて、講座のお知らせです。3件あります。その1、水害、土砂災害への備えに関する説明会。水害や土砂災害から配慮を必要とされる方の安全を確保できるよう、要配慮者、利用施設の管理者を対象とした説明会を開催します。会場に余裕がある場合は、一般の方も参加できますのでお問い合わせください。講座の日時と場所を申し上げます。1月27日金曜日午後1時30分から午後4時、高知市本町にあります県立県民文化ホールオレンジホール。2月2日木曜日午後1時30分から午後4時、安芸市矢の丸にあります安芸市民会館。2月3日金曜日午後1時30分から午後4時、四万十市中村桜町にあります四万十市立文化センター。受講料は無料。申し込み方法、電話でそれぞれの開催日の前日までとなっています。詳しいことは高知県庁河川課電話 088-823-9838 です。その2、元気な地域創造コース。林業のリデザイン、森林分野の独自産業化の取り組みについて、全国の先進林業地の事例や林業分野以外異業種のマーケティング手法を学び、地域の森林を未来につなげるビジネスヒントを考える講座を開催します。日時、1月30日月曜日午後1時から 午後4時。場所、高知市丸の内にあります高知城ホール。募集人数50人。受講料は無料。対象、林業従事者、林業に興味がある方、小規模林業実践者など。申し込み期限、1月16日月曜日。申し込み用紙配布場所、ホームページ。申し込み方法、メール、ファックス。郵送は16日月曜日必着です。お申し込みお問い合わせ先、郵便番号782-0078、上市土佐山田町大平80、県立林業学校。電話0887-52-9500、ファックス0887-52-9556、E メールアドレス info@shin-center39.com。 ホームページ http://www.shin-center39.com/に詳しく掲載しています。その3、市民公開講座、もっと知ろう乳がんのこと、開催。講師、高知大学医学部附属病院乳腺センター長、杉本武樹さん。受講料は無料。事前の申し込みはいりません。日時、2月5日日曜日、午後2時10分から午後3時40分。場所、県民文化ホール、グリーンホールです。次は相談です。2件あります。その1、高知県高齢者総合相談センター、障害者相談室、社会福祉士などによる日常生活や福祉サービスなどの身近なお悩みに対応する一般相談、弁護士による財産や相続などの法律に関する専門相談を行っています。相談は直接お越しいただくか、電話でもお受けします。なお、専門相談は事前の予約が必要です。高知県高齢者総合相談センター。一般相談は月曜日から土曜日の午前9時から午後4時。専門相談は毎週木曜日午後1時から午後3時。電話088-875-0110。障害者相談室。一般相談は月曜日から土曜日の午前9時から午後4時。専門相談は毎月第2木曜日と第4木曜日午後1時から午後3時。電話088-828-8400。場所、高知市朝倉母にあります。県立福祉交流プラザです。その2、若者進路相談会。働くことに不安を感じている15歳から39歳までの方と、そのご家族を対象に、進路や就学などの相談会を行います。 事前の申し込みはいりません。日時1月14日土曜日午前11時から午後5時場所高知市丸の内にあります県立図書館。詳しいことは高知若者サポートステーション電話088-844-3411です。次は催しです。7件あります。その1、総礼祭り2017、総礼でつなぐ地域の絆。総礼の利用団体の活動発表やバザーなどの楽しいイベント講演会を開催します。無料の託児もあります。詳しくはお問い合わせください。講演会、講師、筑波大学大学院体育系准教授山口香織さん。日時1月29日日曜日午後2時から午後3時30分。募集人数250人。受講料は無料。活動発表とバザー。日時1月28日土曜日と29日日曜日午前9時30分から午後4時。場所およびお問い合わせ先、高知市朝日町にあります高知男女共同参画センター総礼。電話088-873-9100です。その2、第4回高知企業サロン。企業や新事業展開にチャレンジしようとする方やその取り組みをサポートする方が集う会員対象の高知企業サロンを毎月1回開催しています。今回は先輩起業家による講演や専門家を交えた参加者同士の交流会も実施します。サロンの会員は随時募集しています。日時1月21日土曜日午後2時から午後5時。場所高知市英国寺町にあります高知県山岳官民連携センターココプラ。参加料は無料です。申し込み期限1月20日金曜日。申し込み用紙配布場所高知県庁計画推進課のホームページ。申し込み方法持参、メール、ファックス、郵送。お申し込み、お問い合わせ先、高知県庁計画推進課。電話 088-823-9781。 ファックス 088-823-9255。 E メールアドレス kido@kenprefhi.kochi.lg.jp です。その3、人権啓発研修ハートフルセミナー。被害者支援講演会。被害者の心を支える人がいる。講師、公益社団法人被害者支援都民センター理事長飛鳥井望さん。日時1月22日日曜日午後1時30分から午後3時30分。募集人数先着100人。申し込み方法は電話です。上映会、ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発、映画、案。日時1月29日日曜日、午前10時と午後2時の2回上映。募集人数270人。参加料、無料。 事前の申し込みはいりません。場所およびお申し込みお問い合わせ先、高知市本町にあります高知県立人権啓発センター、電話088-821-4681です。その4、生物多様性高知戦略フォーラム、生物多様性を知っていただくため、ご家族で楽しめるクイズラリー、生き物観察などの体験イベントや、日本テレビザ・鉄腕ダッシュの元プロデューサーの基調講演会などを開催します。日時1月29日日曜日午前11時から午後3時30分。場所、高知市九反田にあります高知市文化プラザカルポート。参加料無料ですが、一部の企画で材料費が必要となります。お問い合わせ先、高知県庁環境共生課、電話088-821-4868です。その後、高知の野菜・果物花フェスタ、野菜や果物のクイズラリー、フラワーデザイナーによる花いけバトル、農産物や加工品の販売、タニタの健康セミナー、園芸品の展示品評会など、ご家族で楽しめるイベントを開催します。日時1月21日土曜日午前9時から午後4時、22日日曜日午前9時から午後3時。場所、高知市野志田にあります高知地場産センター。詳しいことは高知県園芸連、電話088-837-6302です。その6、第7回土佐のお魚祭り。土佐湾で獲れた新鮮な魚や干物など、県内の水産関係者が自慢のおいしいものを販売します。また海の生き物と触れ合える体験やマグロ解体ショーなどもお楽しみいただけます。日時1月22日日曜日午前10時から午後3時。場所、高知市帯屋町の高知市中央公園。詳しいことは高知県庁合併流通支援課、電話088-821-4611です。その7、1月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。1月の開催日は1日日曜日元旦、7日土曜日、8日日曜日、9日月曜日祝日、15日日曜日、17日火曜日、18日水曜日、22日日曜日、24日火曜日、25日水曜日、29日日曜日、31日火曜日です。1月1日日曜日元旦は準重賞競争初夢特別です。1月7日土曜日は準重賞競争グランディールレディースシリーズベラトリックス特別です。1月22日日曜日は重賞競争黒船賞選考競争第6回大高坂賞です。1月24日火曜日は第31回全日本新人王総発戦競争です。詳しいことは高知県競馬組合、電話088-841-5213までお問い合わせください。またホームページ http://www.keiba.or.jp/にも詳しく掲載しています。
次は募集のお知らせです。4件あります。その1、土佐育英協会の小学生入寮者募集。1、小学生の募集対象と学校の住所地、募集人数、募集期間を申し上げます。対象、専修学校生、学校の住所地、高知県内。対象、大学生、短大生、学校の住所地、日本国内。募集人数は全部で50人程度です。募集期間は2月13日月曜日から4月10日月曜日です。2、東京学生寮、土佐寮の男子入寮生の募集。所在地、東京都三鷹市井の頭。対象、高知県出身の男子大学生、大学院生。募集区分と募集期間、募集人数を申し上げます。二次募集、募集期間2月13日月曜日から3月15日水曜日。随時募集、募集期間3月21日火曜日から平成30年1月31日水曜日。募集人数は全部で20人程度です。募集案内配布場所、公益財団法人土佐育英協会、県内の高等学校、また公益財団法人土佐育英協会のホームページから募集案内をダウンロードすることもできます。応募方法、持参、郵送。なお、出願書類や対象の詳細、貸与期間、返済方法、料費などはお問い合わせください。お申し込み、お問い合わせ先は郵便番号 780-0870、 高知市本町4丁目 1-49、 文教会館2階、公益財団法人土佐育英協会。電話、ファックスともに 088-873-8956 です。その2、農地を貸したい方募集。農地を貸していただける方を随時募集しています。また、市町村から協力金が交付される場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。お申し込み、お問い合わせ先は、公益財団法人、高知県農業公社、電話、088-823-8618 です。その3、今後の管理型産業廃棄物最終処分のあり方に関する基本構想案へのご意見募集。県ではエコサイクルセンターの埋め立て終了を見据え、今後の管理型産業廃棄物最終処分のあり方を基本構想案として取りまとめました。構想案への県民の皆様のご意見を募集します。募集期間1月12日木曜日から2月10日金曜日。募集案内配布場所、高知県庁環境対策課、高知県庁1階募集要項コーナー、草木を除くそれぞれの福祉保健所、草木農業振興センター、また高知県庁環境対策課のホームページから募集案内をダウンロードすることもできます。応募方法、メール、ファックス、郵送、消印有効です。 お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁環境対策課、電話 088-821-4522、ファックス 088-821-4520 です。E メールアドレスは、03-0801@kenu.pref.kochi.lg.jp です。その4、平成29年度高知県公立学校臨時教員の募集。1、期限付き講師。公立小中学校、県立学校の欠員、産休、育休、病休などの補充教員。2、時間講師。高等学校の担当教科、科目の授業時間だけ勤務する教員。対象、採用時において、臨時免許状を含む有効な教員免許状を有する方。募集期間、随時。募集案内配布場所、県教育委員会教職員福利課、高知県庁1階募集要項コーナー、県教育センター本館、東部、中部、西部の県教育事務所、東京、大阪、名古屋のそれぞれの高知県事務所、市町村及び学校組合の教育委員会事務局、応募方法、持参、郵送、お申し込み、お問い合わせ先は、県教育委員会教職員福利課、電話 088-821-4903 です。次はお知らせです。3件あります。その1、高知県職員退職予定者の人材情報提供。人材の確保を希望される企業などに再就職を希望する高知県職員退職予定者を登録した人材バンクから人材情報を提供します。提供する情報、非常勤を含む退職予定者の氏名、勤務履歴など、情報提供期間1月16日月曜日から3月17日金曜日。なお、定年前退職者の情報は3月1日水曜日から17日金曜日です。情報提供場所及びお問い合わせ先は高知県庁人事課、電話088-823-9163 です。その2、今年は医師、歯科医師、薬剤師の方は届け出が必要です。医療機関等に勤めていない方を含む医師、歯科医師、薬剤師の免許をお持ちの方は、2年に一度、12月31日時点での氏名、住所の届け出が法律で義務付けられています。今年はその該当年ですので、届出書をご提出ください。提出期限1月16日月曜日。届出書配布場所、高知市保健所、県内のそれぞれの福祉保健所、また厚生労働省のホームページからも届出書をダウンロードすることができます。ホームページアドレスは http://www.mhlw.go.jp/ です。お申し込み先は、住所地を所轄する福祉保健所。なお、住所地が高知市の場合は、高知市保健所地域保健課です。詳しいことは、高知県庁健康長寿政策課、電話 088-823-9683 までお問い合わせください。その3、 産業技術功労表彰と文化環境功労者表彰。1、高知県産業技術功労表彰受賞者は7人です。産業の振興、商工業部門、高知市在住の門田誠司さん、53歳。高知市在住の坂本正興さん、62歳。江南市在住の大樹悟さん、59歳。農業部門、四万十町在住の竹政盛弘さん、65歳。芸西村在住の吉永義和さん、69歳。林業部門、土佐市在住の岡本正光さん、78歳。水産業部門、高知市在住の久保修一郎さん、68歳。詳しいことは、高知県庁商工政策課電話 088-823-9789 までお問い合わせください。2、高知県文化環境功労者表彰受賞者は3人と3団体です。文化の振興、江南市の鏡町一元金の会、文化の振興、高知市の高知県歌人連盟、文化の振興、高知市在住の北村まなみさん、53歳、文化の振興、高知市の土佐和光会、文化の振興、香美市在住の野島民夫さん、84歳、環境の保全、高知市在住の岡崎陽一郎さん、77歳。詳しいことは、高知県庁文化推進課、電話 088-823-9793 までお問い合わせください。次は試験のお知らせです。3件あります。その1、県立高知中村高等技術学校入学試験。試験区分と加盟試験科目対象者を申し上げます。推薦入試高知校加盟オートボディ科試験科目筆記試験面接対象者平成29年3月中学校卒業見込み者です。推薦入試中村校加盟木造建築科左官タイル施工科試験科目筆記試験面接対象者平成29年3月中学校卒業見込み者です。追加入試高知校加盟機械加工科溶接科電気工事科自動車整備科配管科オートボディ科試験科目数学面接対象者平成29年3月に高等学校卒業見込み者を含む高等学校卒業者または同等以上の学力を有し平成29年4月1日現在39歳以下の方です。試験日1月27日金曜日、高知校は午前9時から、中村校は午前10時50分からです。出願期間、1月5日木曜日から20日金曜日。募集案内配布場所、それぞれの高等技術学校、それぞれの公共職業安定所、また高等技術学校のホームページから募集案内をダウンロードすることもできます。出願方法、持参、郵送、必着です。受験料2200円。なお、雇用保険や求職者支援の制度の給付金受給を希望される方は、公共職業安定所へご相談ください。 高知校の試験場所及びお申し込みお問い合わせ先は、郵便番号 781-0112 高知市新田1188県立高知高等技術学校、電話 088-847-6601 です。中村校の試験場所及びお申し込みお問い合わせ先は、郵便番号 787-0019 四万十市愚道5179県立中村高等技術学校、電話 0880-37-2723 です。その2、試験物取扱者試験乙種第4類、試験日時2月19日日曜日午前10時から、場所高知市桟橋通りにあります県立高知工業高校、出願期間、出願方法、書面申請は1月11日水曜日から24日火曜日に持参または郵送必着です。電子申請は1月8日日曜日から21日土曜日にホームページから申請してください。募集案内配布場所、県内のそれぞれの消防本部、消防署、高知県庁消防政策課、消防試験研究センター高知県支部、受験料3400円、お申し込みお問い合わせ先は、郵便番号 780-0823 高知市佐円場町 1-12 四国総合ビル401、一般財団法人消防試験研究センター高知県支部、電話 088-882-8286 です。その3、平成29年測量士測量士補試験、試験日時測量士試験5月21日日曜日午前10時から午後4時まで、測量士補試験5月21日日曜日午後1時30分から午後4時30分まで、場所四国地区会場は香川県です。なお詳細は受験票でご確認ください。出願期間1月5日木曜日から31日火曜日。募集要項配布場所、北庁舎2階の高知県庁用地対策課、高知県庁1階募集要項コーナー、県内のそれぞれの土木事務所。受験料測量士試験4250円、測量士補試験2850円です。お申し込み先は、郵便番号 305-0811茨城県つくば市北里1番、国土地理院総務部総務課。詳しいことは、高知県庁用地対策課、電話 088-823-9820 までお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。それぞれの施設とも開館時間は午前9時から午後5時。ただし、野市動物公園は午前9時30分から午後5時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦争描写手帳、被爆者健康手帳所持者と、その介護者一人は入館無料。 高知県高知市長寿手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。1月号は全部で7施設ご紹介します。案内1、牧野植物園、イベント2件をお伝えします。イベント1、教室、草花を描く。開催日1月11日水曜日、28日土曜日。開催時間、それぞれの日とも午前10時から12時。普段見ている植物を観察しながら描き、その作りや特徴を学びます。参加料無料。ただし、入園料が必要です。募集人数先着30人。イベント2、ふれあい植物観察会。開催日1月11日水曜日、28日土曜日。開催時間、それぞれの日とも午後1時30分から午後3時30分。園内を歩きながら見頃の植物の魅力を発見する観察ツアーです。参加料無料。ただし入園料が必要です。募集人数先着30人。牧野植物園の住所をお伝えします。高知市五台山4200-6。電話088-882-2601。入園料720円。休園日。平成28年12月27日から1月1日。案内に、芸生天文学習館、天体観測学習会、開催日、1月3日火曜日、16日月曜日、21日土曜日、29日日曜日。開催時間、午後6時から午後8時。冬は空気が澄み、星がとてもきれいに見えます。参加料無料、募集人数、それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、電話で前日まで受け付けています。芸生天文学習館の住所をお知らせします。秋郡芸生村、和敷港4668-1。連絡先、高知県文教協会。電話、088-824-5451。休館日、観測学習会等の開催日以外は休館。案内3、野市動物公園。イベント2件をお伝えします。イベント1、野市動物公園、写生コンテスト作品展。開催日2月19日日曜日まで、小学生が描いた動物の写生画より入賞作品を展示します。イベント2、動物たちに恵方巻きのプレゼント。開催日2月3日金曜日、4日土曜日。開催時間、それぞれの日とも午前11時から。野市動物公園の住所をお知らせします。江南市野市町大谷738。電話088756-3509。入園料460円。休園日平成28年12月26日から1月1日、10日、16日、23日、30日。案内4、坂本龍馬記念館。収蔵資料で振り返る坂本龍馬記念館25年の歩み展。開催日1月7日土曜日から3月31日金曜日まで。休館を前に収蔵資料や過去の企画展ポスターなどを展示。記念館の25年を振り返ります。 坂本龍馬記念館の住所をお知らせします。高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、入館料500円、年末年始も開館。なお、新館建設リニューアル工事のため今年4月から約1年間休館、再開は来年春の予定です。案内後、美術館イベント3件をお伝えします。イベント1、冬の定期上映会、映画の巨匠ルキーノ・ビスコンティ。開催日1月28日土曜日、29日日曜日、上映午前10時から、イタリアの映画監督ルキーノ・ビスコンティの傑作「山猫」1963年、ルートヴィッヒ1972年を上映。観覧料前売り1000円、当日1200円。イベントにコレクションテーマ展「高知の戦後美術」、開催日2月25日土曜日まで。戦後、日本の美術の一端を高知から眺めます。正信・正敏の新収蔵品も公開。イベント3、高橋コレクション、マインドフルネス2016、開催日1月22日日曜日まで。観覧料前売り900円、当日1100円、大学生800円。美術館の住所をお知らせします。高知市高須353-2、電話088-866-8000、観覧料一般360円、大学生250円、休館日平成28年12月27日から1月1日。案内録、文学館イベント2件をお伝えします。イベント1、犬猫作家、作家とペットの素敵な関係、開催日1月21日土曜日から3月20日月曜日祝日。作家の飼い犬や作家の飼い猫に焦点を当て、文学者たちの知られざる一面を貴重な資料やエッセイで紹介します。イベント2、先生と迷い猫、映画上映会、開催日1月22日日曜日、午後2時から約1時間47分。入館料、当日観覧券が必要です。募集人数先着50人、申し込み方法、電話または文学館でも受け付けています。文学館の住所をお伝えします。高知市丸の内 1-1-20、電話088-822-0231。観覧料500円、乗車地点も含みます。休館日平成28年12月27日から1月1日。案内7、歴史民俗資料館。イベント2件をお伝えします。イベント1、正月恒例イベント、歴民のお正月。開催日1月2日、月曜日休日、午前9時から午後5時。駒回しの実演やコーナー展のミュージアムトークなど、お正月らしい企画が盛りだくさん。イベント2、コーナー展、エトノ玩具、鳥。開催日、平成28年12月24日、土曜日から1月31日、火曜日。山崎茂氏のコレクションを中心に、全国の鳥をモチーフにした郷土玩具を紹介。以上で、県立施設のご案内を終わります。 次は高知県庁統計課から11月1日現在の高知県推計人口をお伝えします。高知県人口の総数は72万714人、前の月に比べ378人の減少です。そのうち男性は33万9038人、前の月に比べ121人の減少です。女性は38万1676人、前の月に比べ257人の減少です。世帯数は31万8970世帯、前の月に比べ70世帯増加です。三三高知2017年1月号の発行部数は34万部。発行は平成29年1月1日。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号780-8570、高知市丸の内1丁目2番25。E メールアドレス11130@ken.pref.kuchi.lg.jp。 ホームページアドレス http://www.pref.kuchi.lg.jp/。 制作は株式会社アークデザイン研究所。なお、この広報誌はそれぞれの市町村役場でもお渡ししています。県の広報誌の展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害保健福祉課、電話 088-823-9634 までご連絡ください。また、高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。三三高知1月号をお伝えしました。昨年の暮れに、今年もあっという間に終わったという言葉をよく耳にしました。以前にこんな話を聞いたこともあります。年がいくほど一年が短くなる例として、一升瓶に同じ速さで水を注いでいくと、あるところから水の上層が速くなり、上に行くほどさらに速くなる。このスピードの変化が、年がいくほど一年が速く感じるイメージに似ているという話です。なぜ、年がいくほど一年が短く感じるのか、これにはいろいろな要素があるようですが、主要な一つを紹介しましょう。人間は脳の回まで記憶します。子供の頃はいろんな新しい情報に接することで、これらの情報を回まに固定することに多くの時間を要し、時間の経つのが長く感じる。学生時代も次々と知識を覚える必要があり、社会人になってもこれまた新しい仕事を覚えていかなければなりません。年を取るにつれ、経験の繰り返しが多くなり、新規に記憶することが減っていくことで、時間の経過が短く感じるようになるようです。また、日常生活以外の特別な出来事が多いほど、一年は長く感じます。例えば、10分ほどのうたた寝でも、たくさんの夢を見ると、1時間ぐらい眠っていたように感じた経験はありませんか？これは短い時間にたくさんの出来事が起きるからです。要するに変化に富み、ワクワクしたり記憶に残ることが多ければ多いほど、一日の時間はあっという間に過ぎるが、一年を振り返った時は長く感じる。逆に変化のない単調で繰り返しの時間が多いと、 一日の時間は長く感じますが、記憶に残ることも少ないので、一年は短く感じることになります。高齢者に必要なことは、教育、教育と教養、教養だと言われています。毎日出かける用事を作ることが、健康の上でも一年を長く感じる上でも大事なことのようです。今年の冬は、インフルエンザが例年より流行っているようです。また、これからがピークです。うがい、手洗いを忘れないようにしましょう。今年も温薬スタッフ一同頑張ります。よろしくお願いいたします。